はいどうも、田中です。皆さん、プロテインご存知だと思うんですけど、プロテインの効果は皆さんどれくらい信じてるでしょうか。まあね、筋トレの後に飲んだら、そのね、筋力増加の効果が上がるんでしょうみたいなことは皆さんご存知だと思うんですけど、実際ね、本当に効くんかって意外とグレーなとこだと思うんですよね、プロテインが効くのかって。というわけで今回は、そのグレーをはっきり白黒つけようと。というわけでですね、一個、ちゃんとした研究結果を持ってきて、皆さんにご紹介しようと、いう回でございます。はい。それでは早速、ね、もう前置きは早起き、どんどん行こうと思うんですけど、どういう研究かって言いますと、カナダのマックマスター大学を中心とする研究グループによる研究結果なんですけど、アシステマティックレビューメタアナリシス&メタレグレッションオブディエフェクトということでですね、略しますとですね、リスタンス運動によって、で起こる筋量と筋力の増加に対するプロテイン摂取の結果のメタ分析メタ解析よりシステマティックレビューという論文です。はい、ね、まあ簡単に求めますと、筋トレした後にプロテインとって得る効果ってどんぐらいあるか、いろんな研究結果を集めてきて発見させましょうという論文でございます。はい、ちょっとくずつきましたねこれは。はい、だからシステマティックレビューっていうね単語を知らないと思うんですけど、どういうこと、このね、システマティックレビューってのはどういうことかっていうと、まあ、いろんな研究結果が世の中には存在するんですね。エビデンスと言われるものが。まあ、プロテイン1個にしても、結果、効果あるって言ってる論文もあれば、効果ないって言ってる論文もあるんですね。なんで、それを、そういう研究をいっぱい集めてきて、比較して、さあ、結局プロテインは本当に効果あるんかどうかを発揮させましょうというのが、システマティックレビューで、ございます。はい。これがね、一応ね、エビデンスレベルって言われるものの中で、最もね、レベルが高いと言われている研究方法なんですね。その次が、いわゆる普通の実験、ランダム化比較実験、間違えた。試験やな。ランダム化比較試験、まあ似たようなもんや。ランダム化比較試験っていうのが2番目に来て、その下にいろいろあるんですけど、で、一番下が、エビデンスレベルとして一番低いのが、専門家の個人的な意見ですね。こうやってね、エビデンスレベルっていうのがあるんですよね。まあ、ちなみにこういうね、ペーペーみたいなのかな、僕はこう思いますって言ったところで、それはエビデンスには含まれないっていうことなんで、皆さんそこは勘違いしないようにね。少なくとも、エビデンスレベルが低いからといって、信憑性が低いわけなんですけど、信憑性がないわけではないんで、専門家の意見は皆さん耳を傾けましょう。はい。はい、そんな話させておきですね、研究ね、紹介をね、していこうと思います。はい、この研究でね、このシステマティックレビューという研究で比較した研究はどういう実験かって言いますと、まあ、全員に筋トレさすんですね。全員筋トレさせたときに、A のグループには、まあ、プロテインを飲ます。で、B のグループにはプロテインを飲まさない。または、プロテインっぽい味のする、全く無効化な、まあ、いわゆるまずい水みたいなものを飲ますと。いう B グループに分けて、それぞれの筋トレ、同じ筋トレするんですよ。同じ筋トレして、結果がどっちの方がどういいかというのを比較した実験を集めて、さあ最終結論を出そうというのがこの研究です。で、そんなね、研究を49の研究を集めてきまして、引き抜いて全部で1863人分の研究結果を比較した結果、どういうことが分かったかと言いますと、筋トレした後にプロテインを飲んでより効果が上がった、飲まないよりも効果が上がったのが3つありまして、1つが最大筋力、最大筋力が上がった。で、そして二つ目が女脂肪体重。これはですね、体重から脂肪を除いた。いわゆる筋トレした後にね、臓器が重くなったりとか基本的にしないので、だからまあ女脂肪体重が増えたってことはイコール筋力が増えたということですね。なんで女脂肪体重、つまり筋力が増えた。それで三つ目が筋断面積。まあ、つまり筋をパスってきた時のサイズなんで、まあ、すごいシンプルなサイズですね。筋肉の大きさが大きくなりました。ということが、やっぱりですね、明らかになったわけです。はい。まあもちろんだけど、これはもう前から言われた話で今更楽っていうことではなかったんですけど、この研究がね、明らかにしたことはそれだけじゃなくてですね、一個、またね、これ三つあるんですけど、一個はですね、プロテイン飲んで、女脂肪体重、まあ、つまり筋力が増えるのは、筋量ですね、筋力が増えるのは、若年層だけで高齢者にはあんまり効果がない、ということが分かりました。二つ目、プロテインを飲んだ効果、は筋トレをあんまりしたことない人よりもより筋トレを今までしてきてトレーニングに慣れてる人の方が効果が高かったということ で最後にですね、プロテインはね、飲めば飲むほどいいわけじゃなくて、もちろんね、その飲んだところでタンパク質の必要量を超えれば無意味だってこと分かったんですけど、それが 1.62g、 体重あたり 1.62g を1日の最大量として考えだろうということが分かりましたということなんですね。はい。なんで、まあ、この研究が言えることは、プロテインを飲むと、まあ、最大筋力、筋量、筋肉のサイズが多くなることと、まあ、あと高齢者にあまり効果ないよということと、まあ、トレーニングをしている人の方が効果が高いよということと、まあ、あまり強すぎても見ない 1.62g が限界にするよってことが分かりましたということでございます。はい、バチバチバチバチバチバチ。いや、そんなことが言いたいんじゃないですよ、僕は。いや、こんなね、分かりきった話をしてもね、世の中にはね、いるんですよ、実際にね。プロテインを飲んでも俺は効果はなかったぞ、そのね、俺が間違ってるとでも言いたいか、俺が変態とでも言いたいかという人がね、世の中にはね、いると思うというか、いるんですよね、絶対。はい。もちろんね、そういう人もいるんですよ。なんで、その人たちが間違ってると言いたいわけではないんですよ、僕は。っていうのも、研究結果っていうのは、あくまでも平均値なんですよね。なんで、平均値がもちろん、誰にしもに当てはまるとは、誰も言ってないわけなんですよ。いくらね、素晴らしいシステマジックレビューっていう研究方法を使った研究結果であるとしてるんですよ。ということで、ね、今回はその研究結果で分かった表面的なことだけじゃなくて、ね、研究結果の裏に含まれている個人差みたいなね、ところをしっかり見ていこうというふうに思っております。それではね、早速いきたいと思うんですけど、はい、まずこちらのグラフをご覧ください。はい、このグラフはですね、女子脂肪体重の変化をプロテインを飲まへんかった場合と飲んだ場合でどれぐらい違ったかっていうのを研究ごとに、まあ、プロットしてるんですけど、まあ、右に行けば行くほどプロテインを飲んだ分の方がより多く女子脂肪体重、つまり筋量が増えたということですね。逆に左に行けば行くほどむしろコントロールの方が女子脂肪体重が多く増えたっていう研究になります。つまりプロテインは飲まない方がいいんですよって言ってる研究になります。で、この黒い点がね、各研究の平均値で、バーのところが、まあ、いわゆる個人差ですね。当時偏差って言われる個人差になるんですけども、はい、見てもらったら分かる通り、確かに平均値を見ると多くの研究で、ほとんどの研究で、真ん中のゼロの点を超えてると思うんですけど、棒を見るとね、その個人差を見ると、コントロールの方が多く増えてる人だって、いるわけなんですよね。はい。まあ、正確には同じ人でやってないんで、あれですけど、つまりどういうことかっていうと、個人の結果を、ここにポチンとプロットすると、どういうことが起こるかっていうと、この線上のどっかにポトンと落ちるわけなんですよ。必ずしもこの平均のね、黒い点のところにポトンと落ちるわけではなく、この黒い線のどっかにポトンと落ちるわけなんですね。となると、もしかしたら確かに線のね、右側、つまりプロテインを飲んだ方が高い、かもしれない。もちろんその可能性は高い、よりちょっとだけ高いかもしれないんですけど、この結果を見ると、逆のことが起こる可能性も往々にしてあるわけなんですね。はい。特にですね、この上3分の2はアントレインドなんで、つまり、トレーニングにあんまり慣れてない人の研究結果なんですね。一方で、下の4つですね、は、トレーニングに慣れている人に対する研究結果なので、そっちを見ると、確かに、プロテインを飲んだ方が効果的かなっていうことは、確かに言えるんですけど、まあ、それでもね、この、ちょっとポコッと出てる部分はあったりしますけど、トレーニングあんまりしたことがない人に対して、絶対的に効果あるよっていう研究結果とは言えないんですね。はい。もう一つの画像を見てみましょう。はい。こっちはですね、年齢とプロテインの効果を比較したグラフですね。まあ、大きくて2つのね、研究がね、あるのはちょっとわかると思うんですけど、左側のね、点は、 若年者です。20代、30代を対象にしたトレーニングと、トレーニング、ちゃうな、プロテインを飲むことへの効果ですね。で、むしろ右側は高齢者に対するプロテインを飲むことへの効果ということで、まあ、平均するとね、この棒のように、若年者に対してプロテインを飲んでもらうと、その効果は確かにあったと。500g ぐらい多く筋力がついたと言えるんですけども、高齢者に飲んでもらうとあまり飲まないに対して比較してあまり効果がなかったと。平均すると言えるわけですね。なんですけど、例えばですよ、この左下のね、20代の左下の研究とかを注目すると、20代多分前半ですね、多分20代前半から今20代の研究でも、このように、プロテインを飲むと、むしろ効果が下がってるという研究も実際あるわけなんですね。つまりこれ起こるわけですね、こういうことも。個人の中では。はい。いやいやいや、待ってくださいと。プロテインを飲んで、プロテインを飲まないよりも効果が下がるわけないじゃないですかと。思う方はね、いらっしゃると思うんですけども。実際ね、そうともね、限らないっていうのがあるんですよ。というのもですね、まあ、プロテインっていうのはもともとタンパク質を摂取することが目的にあるんですけども、近くのプロテインってタンパク質だけじゃなくて炭水化物も入ったりするんですよね。というのもタンパク質だけの摂取よりも炭水化物を一緒に摂取した方がより筋力増強の効果が高いという結果も実際あるんで、多くのね、最近のプロテインには炭水化物も一緒に入ってるんですね。で、炭水化物がプロテインに入っているどういうことが多いかというとですね、炭水化物が入っているということは、つまり摂取すると血糖値が上がります。はい、そして血糖値が上がると、インスリンが出ます。インスリンが出ると、レプチンってなります。このレプチンが何かというと、レプチンは、食欲を抑制するホルモンなんですね。なんで、満腹中枢っていう部分に働いて、お腹が食欲が落ちるわけなんですよ。つまりね、プロテインを飲むと食欲が落ちて、結局、プロテインを飲んだおかげで、その後の食事の摂取カロリーが落ちると。いうことが起きたりするわけなんですね。はい。まあ、その結果が強く出ると、さっきの、20代の研究やのに、まあ、プロテインを飲んだら余計筋力が落ちるということが起こったりするわけなんですね。なんで、一概に言うなら、プロテインを飲むと効果はあると言えるんですけど、まあ、必ずしもプロテインが効果があるという研究結果ではないということが言えるわけなんですね。はい、じゃあこの研究結果からプロテインを飲むべきか飲まないかどうなのか判断するにはどうしたらいいんやということがあると思うんですけど、だからまずだから忘れてはいけないのが、個人差があるから自分に合うか合わないかは必ず試してみないとわからないってことなんですよ。まあ、こういう研究結果が出ましたということが分かったら、まあ、プロテインを試してみることが大事だと思うんですね。というのもプロテインはおそらく効果があるということは明らかになったので、なんですけど、自分をトレーニングするね、するタイミングだったり、まあ飲んだ時に出てくるレプチンの量ってのは個人差があるわけなんですよ。なんで一遍プロテインを飲んでみて、例えばね、さっき言ったみたいに晩ご飯の時に食欲がなくなるということが起こるんであれば、おそらくプロテインを飲むよりもちゃんとご飯を食べた方が効果があるということが、さっきの研究結果を見れば言えるわけなんですね。一方でね、まあ、トレーニングした後にすぐ晩ご飯を食べれる環境だやる人だとか、あ、昼にトレーニングするから、プロテインとバナナとかを昼ご飯にしてると。まあ、それがいいのか悪いのか、ちょっとね、まあ、疑問ですけど、まあ、そういうことがあるっていう人に関しては、そういう効果を薄いですよね。なんで、そういう人は、よりプロテインを飲むことに適してる人なのかな。研究結果っていうのは確かに信用できるエビデンスなんですけども、必ずしも皆さんに当てはまらないと。なんでね、皆さん、プロテイン、試してみるはいいと思いますけどね。っていうのも自分もプロテイン飲んでやるねっていうのも、まあ、すごくね、血糖値が上がることへの効果が自分は割と高いっていうのと、あと、まあそういうね、それ、効果に対する費用っていうのはあるじゃないですか、やっぱりね。で、プロテイン高いんで、それに対する効果を出すぐらいなら、タンパク質普通に買うわと、肉買うわっていう可能性なんで、僕は。まあそれもね、同じタンパク質取ってるんで変わりはないんで、考えながらやってもらえたらなというふうに思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よかったと思っていただければチャンネル登録、高評価お願いします。はい、それでは。